皆さんこんにちは。クロスロードインターナショナル火災協会の松田健太郎です。今日は出エジプト記の8章16節から24節の言葉を通して神様の声に耳を傾けてみましょう。
出エジプト記8章16節から24節。主はモーセに仰せられた。アロンに言え。あなたの杖を差し伸ばして地の塵を打て。そうすればそれはエジプトの全土でブヨとなろう。呪法師たちもブヨを出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。ブヨは人や獣についた。そこで呪法師たちはパロに、これは神の指ですと言った。しかしパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に出よ。見よ、彼は水のところに出てくる。彼にこう言え。主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。もしもあなたが私の民を生かせないなら、さあ、私はアブの群れをあなたとあなたの家臣とあなたの民の中に、またあなたの家の中に放つ。エジプトの家々も彼らがいる土地もアブの群れで満ちる。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。それは主である私がその地の真ん中にいることをあなたが知るためである。
パロがイスラエルの解放を拒んでしまったため、エジプトにはさまざまな災いが起こります。第一の災いではナイル川の水が血に変わるということが起こりました。第二の災いではカエルが町中にあふれて、そういうことが起こりました。今日の箇所では第3の災い、ブヨが発生するというところから始まるんですね。ブヨというのは小さいハエのような虫で、動物の血を吸う、吸血性の昆虫だそうです。噛むときに小さな痛みが伴い、もうとても鬱陶しい虫です。川が血に変わったときには、呪法師たちは自分たちも水を血に変えてみせて、自分たちにもその力があるということをパロに見せつけましたが、今回の災いはどんだけやろうとしてもこの災いを真似ることはできなかったんですね。そこでこの呪法師たちはこれが神様の技なんだということを認めないわけにはいかなくなってしまいました。しかしそれでもパロの心は固くなのまま、イスラエルの民を決して解放しようとはしませんでした。その後、さらに第4の災いが起こります。今度はアブがエジプト中を襲うことになりました。アブというのもハエの仲間で、日本ではサシバエという名前で知られているハエだそうです。実はこれも血を吸う虫なんですね。これに刺されると、ブヨに刺されるよりももっと大きな針でちょんと刺されたぐらいの痛みがあって、僕自身も実は刺されたことがありますけれども、思わず声を上げてしまうような結構大きな痛みが伴います。本当に嫌な虫なんです。それが大発生して町中を覆ってしまう、とても嫌な出来事ですね。さてこの後にもさまざまな災いがエジプトを襲いますけれども、どうしてこういうたくさんの災いを神様はエジプトに起こしたんでしょうか。第一に、それは彼らが信仰していた偶像と関係があります。エジプト人たちは川を司る神、カエルの形をした神、 ハエの形をした神など、さまざまな偶像を信仰していました。彼らの神であるはずのものが、しかし災いとなってしまう。彼らがヘブル人たちを解放しないために、そのような災いが彼らに襲いかかる。そのことを通して、彼らが信じている偶像には何の力もない。そして神様の意志がどこにあるのかということが、エジプトの人々、特にパロに明らかになるために、そのような出来事が起こっていたのではないかと思います。神様がエジプトにさまざまな災いを起こしたもう一つの理由は、パロが頑なな心を持っていたからです。呪法師たちがこの災いが神様によって起こされたんだということを認めたとき、パロはこのように反応していたんですね。8章19節に書かれている言葉です。しかし、パロの心は頑なになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主の言われた通りである。ここで少し、主の言われた通りであるという言葉に触れておきたいと思います。これは神様がモーセとアロンにパロのところに行きなさいと命じた時の話に関係しているんですね。神様はその時、こんなふうに言っています。これは出エジプト記の4章21節に書かれている言葉ですが、こう言っているんですね。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰ってから私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に、それをパロの前で行え。しかし、私は彼の心を頑なにする。彼は民を去らせないであろう。神様はそのようにパロの心が頑なになることを宣言していました。そして神様がそのようにするってその時に言ってるんですね。パロの心を頑なにしているのは神様だ。そうすると、実は多くの人たちが疑問に思うではないかと思います。なので少しここを解説しておきたいと思いますね。これはどういうことなのかというと、パロはもともと柔軟な心を持っていたはずなのに、神様がパロの心を頑なにしてエジプトを苦しめようとしたという、そういう話では実はありません。ここに使われている言葉はですね、もともと持っていた性質を強めるという意味がある言葉が使われているんです。この時に神様が言っていたのは、神様が働きかけることによって、パロがもともと持っていた頑なさ、その頑なな心がもっと強められて、それが明らかになるということでした。もともとパロが頑なだったというところに問題があり、そしてそれが強められることによって、イスラエルやエジプトの人々が神様の力をより大きく体験することができるようになったということなんです。さて、頑なというのはどういう意味かというと、これは頑固という意味ですよね。頑なであるということがどうして問題なんでしょうか。頑なな人は神様を認めて受け入れるということがとても難しいからです。受け入れようとできない、いや自分から絶対にしたくない、それが頑なな心を持っているということなんです。聖書の中には他にも、うなじの怖いものという言葉が出てきますけれども、それもこれと同じ意味です。頑なな心は私たちを神様から遠ざけてしまう。そのような心だからこそ、神様は頑なな心を嫌われるということなんですね。私たちの心は頑なになってしまってはいないでしょうか。神様が私たちを導こうとしても、私たちは自分の道を頑なに守って神様に従いたくない、そんなことがないでしょうか。 私たちが救いを受け入れるところまでは何とか行ったとしても、かたくなの心で神様に従わないとしたら、神様が本当に私たちに与えようとしている祝福をやっぱり受け取ることはできないんじゃないでしょうか。神様は私たちにもっとたくさんの幸せを経験してもらいたいと思っているはずです。もっとたくさんの祝福を私たちに与えたいと思っているはずです。もっと大きな喜びが私たちに満ち溢れるように導きたいと思っているはずです。でも神様が導かれる道は、私たちがこれまで選んできた道とは違うものだったりします。私たちが神様が与えようとしているものを得ようとすれば、自分の道を選び続けるということをやめて、神様に従う、神様の道に歩んでいく必要がどうしても出てきます。かたくなの心を持っていたのでは、その新しい道、進むべき道を歩むことはできないんですね。それが分かっていても、私たちはどうも自分のやり方、あるいは自分の考えというものに執着して、あるいはこれまでどう生きてきたか、これまでの経験、自分自身の気分を優先してしまって、神様に従えなかったりします。そうするとこの固くなな心は必ず砕かれることになってしまうんです。それは私たちにとってもものすごく大きな辛い経験となります。どうかそんな余計な痛みは経験しないでください。イエス様は、神の国は子供のような心、柔らかな心を持った人たちのものだと言いました。私たちも子供のように素直で、そして柔らかな心を持とうではありませんか。皆さんの心が柔らかく、いつでも神様に従えるものとなりますように。お祈りしましょう。ハレルヤ天のお父様、皆をあがめ賛美します。私たちはどうも固くなな心を持ってしまい、自分の思いや自分の考え、自分の経験に従って、あなたが歩ませようとしている道をなかなか選べなかったりします。そんな固くなな心をどうかお許しください。私たちがもっと素直な心を持って、あなたが導いてくださるその道を選び、歩み続けていくことができますよう、どうかお導きください。感謝をして、この祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。